9月9日金曜日です。古川流です。
はい、
お題ですね。
あ、お題ですね。
はい、
ロード、
ロード、
道路、
道です。
そう、道といえば旅、
うん、ね、そうですね。
旅の今日は話です。
はい、
あの先週三代将軍実朝、
はい、
ね、実朝は歌人でもあったと、金塊和歌集という
ね
残しました。でさ、
はい、
うん、まあ、歌五七五七七ですね。歌人有名な人いっぱいいます、
はい、
で俳句はやっぱりナンバーワンは武将、あの芭蕉でしょ、
はい、松尾芭蕉。
もう今現代でも人気と言われるとダントツ芭蕉、
はい、
そして一茶武尊、
うん、
まあ四季とか、
ね、続きそうですね。
その芭蕉がこよなく尊敬してやまなかった歌人といえば誰でしょう。
誰でしょう、
誰でしょう、
誰でしょう。なんかこの人一人っていうのは
ちょっと、いや人気投票あれば今でも1位なんじゃないかな。
そうですか、
ね、この歌ご記憶でしょう。
願わくは花の元にて春死なん、そのとその如月の望月の頃
という歌を読んだ。
願わくは花の元にて春死なん、うん、その如月の望月の頃。
西行ですね。
はい、
西行は旅から旅へというね、そういうイメージがあります。そしてなんですかね、花をめで月を愛し自然と共にあり続けた、そして名誉や権力にしがみつくような生き方が人間のあるべき姿なのかと。そして西行は生涯をかけてこの問いと対峙したと。武士の時代が到来していたけれども人間同士が争って殺し合う姿に違和感を覚えた。そしてまあ73歳で亡くなるときにこの願わくばという、そして実際その通りに死んじゃったと。
願いが叶ったんですね。
ね、
うん、
そういうそのイメージがありますね。
はい、西行さん、
嵐山幸三郎、ここのとこやってますけど、嵐山幸三郎は俳句に詳しい人でしたが歌にも詳しいというのはこの間初めて知りまして、別な方向でね、嵐山幸三郎がこう書いてます。西行は旅から旅への歌人というイメージが強いが、生涯を旅で過ごしていたわけではない。73歳で亡くなるまで西行が 長旅をしたのは北陸1回、東北2回、あとはね、まあ、せいぜい熊野と。ほとんどね高野山と京都を行き来していた、
はい、
近いよね、
うん、
だから、まあ、その風流なさすらいの歌人というイメージも強いけれど、西行の実像は屈強な武士で丈夫な肉体を持て余していた節がある。保元平治の乱という戦乱をくぐり抜けて73まで生きた。ではなぜ漂白の歌人としてイメージが定着したかというと、鎌倉時代に成立した西行物語でその流浪の歌読みというところが大きいと。日々旅を重ねつつ歌心ね、そして今のその歌ね、歌の予告通り河内の国の高専寺で花の元で死んだと、自分の歌に合わせて死んだと、これがねそういうイメージを作ったんでしょう。でまあ西行のイメージは、まあ、そういう理想像ですけど、実際はどうだったかというと、天皇と信仰を持つ歌壇の友であり、今で言うならば文芸家協会会長兼、
はい、
文化庁長官兼防衛省顧問ぐらいの実力を持っていた、いや、うん、それ以上の力があった、
影響力も多かったってことですよ ね。
歌がその宮廷と密接な関係にあった時代にあっては、西行は政治文化両面の黒幕でもあった、
うん、はい、
西行の本名は佐藤憲清で北面の武士であった。北面の武士というのは上皇の館を守る門番のような仕事である。門番とはいえ直接天皇家に仕える武士であるから就職するのはかなり難しい、
うん、
家柄が優れ武術に長け詩歌管弦に優れていなければならない。家柄が良くなかった西行は多額の賄賂を使ってこの役を得た。
そうですか。
北面の武士の同僚に平の清盛がいた。で西行と清盛は生まれた年が同じで、だから、
そうなんですね、
あの就職先も同じだから、
はい、
長いかったんですよね、
うん、
で後々まで付き合ったと、
はい、
で西行が63歳の時清盛に直接掛け合って、高野山の税金紛ろとか、
いろいろ
高野山のボスだったと。で飛ぶ鳥を落とす清盛に 直談判できるのは、これはね、同僚のよしみとはいえ凄腕の怪物ボンズだということです。
いやできたんですね、そんなことは、ね、
山陽が北面の武士を辞めて突然出家をしたのは23歳。
うん、
山陽がなぜ出家したのかについては諸説があってはっきりわからない。いろんな方向を見ればね、恋したとか、まあ、で小林秀夫は芸術的衝動であって我ら俗人が詮索する域を超えている、
俗人には理解不可能
でも嵐山幸三郎はね、はい、仮に西行が出家していなければ西行は方言の乱で戦死していたことは予測できる、
うん、そうでしょうね。
方言の乱を生き延びてもそれに続く平治の乱ではとて生き残れるものではない、
うん、
西行の出家は逃亡である。
そうですか。
出家寸前の西行が置かれていた政治的状況を見ればすぐに分かることだ。
確信犯ですか。
そうです。西行が仕えていた家はほら、崇徳天皇系であって、西行が軍人として蛮行するのは鳥羽上皇の方だと、だから崇徳天皇と鳥羽上皇が戦をすれば西行はどちらにつけばいいか、天皇家の分裂がその武士としての西行も分裂されたのは明白だと。西行は出家という就職をしたということもできる。西行は軍人であった。軍人が戦を前にして突然詩人に鞍替えしたようなものである。軍人でなければ格好がつくが、軍人であるゆえに無様でもある。そしてその後ろめたさは生涯西行について回った。西行という名はペンネームで、僧としての名は縁起だそうです。
あ、そうですか。
歌を詠むという衝動は心の揺れや乱れを、うん、そして感情を捕まえる行為で、仏道修行とは矛盾する、
うん、
悟ってしまえば歌は読めなくなる、
はい、
歌を読めば悟りは遠くなる。だから西行は自己分裂と格闘することになる。この格闘が西行の激しくて透明でな歌になったと呼んでいます。
あ、そうなんですね。
西行という名は西方の彼方へ行く、
はい、ね、あ、そういう意味ですね。
死ぬことですよね、
はい、
つまり死神というような意味合いを持ってあまり縁起がいい名前ではない。
確かに、
ね、西行は出家することによって生きて死んでいるという、
うん、そういう意味なんですね。
死神のペンネームね、死神のペンネームを持って歌壇ジャーナリズムを席巻した。一切の歌が遺言であり命がけだった。西行にあっては死ぬことが終生頭から離れなかった。今のあの寝がわくわは自分の死を予告した、
ね、そうですよね。
それも自殺するのではなくて天命を全うして死ぬのである。西行が高専寺へ庵を結ぶのは死ぬ1年前の72歳の時であった。西行はここを死地として決めていたが、はい、庵を結んだ時すでに重病であった。しかも桜はすでに散っている、
うん、
西行は桜に合わせて死ぬために、
はい、
驚異的な意志力でさらに1年近く生き延びてみせるのだ。
あ、そうですか。
すごいね。
すごい生命力ですね。
生き延びている間西行はそれまでに読んだ歌の中から自信作144首を選び出してその歌の歌碑を、
はい、
判定を定家に依頼した。藤原の定家ね、
うんうん、
で対立した天皇家と崇徳天皇家の心情を読んだ歌と、
はい、
まあ、そういうのいろいろでさあ、つまり鳥羽上皇にもね、どっちにも義理っ子があるわけです。崇徳天皇とさあどちらを取るかと定家に迫ったと。もう死を目前にして危機迫る西行の勝負だと。若き西行が出家してそういうのをね、そので若き定家は悩み抜いた挙句判定を保留せざるを得なかった。
保留
だからどっちがいいとかって言わねえかったんです、はい、ね、そういうので。そしてね、この高専寺っていうのは瀬戸内海を挟んで崇徳天皇が流されたさぬきを見渡す場所に あると、
あ、そうですか。
これ旅して分かったんですよ、 自転車で行ったんだと、嵐山小僧は。そしたら目のああって思ったって、だからやりましたね、あの讃岐へ流された崇徳天皇が狂い死にして怨霊となる、
うんうん、
それをね西行が愛してやまなかったと。だから讃岐に流されてからも西行と崇徳天皇はごくごくヒルートで歌のやり取りをしていた。その歌も山賀衆に入っているとだそうです、
はい、
なのでへえと思いましたね、はい、
去年73歳、
ね、
はい、
はい、
それではプラスワンに行きます。
今日の最高、
はい、ビーチボーイズカリフォルニアドリーミング。